一緒に介護。このコーナーはグループリビングエミナ、小規模多機能型居宅介護グループホームエミナ栄町、介護付き有料老人ホームエミナホロムイ、デイサービスセンター岩見茶屋南町、デイサービスセンター岩見茶屋北五条館、デイサービスセンター岩見茶屋駒園、旗手歯科医院、以上の提供でお送りします。
一緒に介護第3金曜日は旗手歯科医院旗手和久先生にお話を伺います。今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ先生、今回お話しいただくのはどういう内容でしょう。はいはい、
これも以前お話したんですけど、ちょっとかなり舌足らずであまりこう詳しくお話しできませんでした。口腔ケアという形。
口腔ケア、
はい、はい、そうです。まあ、要するに、まあ、お口の中の清掃ということに一般的なものなんですけども、要するに口の中全般の、まあ、簡単に言うとお掃除なんですよね。まあ、最近結構まあ口腔ケアという話はよくは出てくるんですけど、簡単に言うともう口の中をきれいにしましょうということなんですけど、
はい、
実際それがなかなかできてないというのが現実なんですね。でこれはもう正直あの高齢者とか認知症だとかっていう方だけに関わらず、はい、正直僕の外来診療してても一般の方でも実はあららっていう方正直いますし、
そう、痛いとこ疲れますね。
そうなんですね。これも歯ブラシどれぐらいしてますかって話すると、まあ、皆さんあの一応ね、口は3分とか5分とか言うんですけど、タイム測ってますかとか、やってませんみたいな形で、正直あの歯ブラシだけで3分5分とか結構時間もかかりますし大変ですし、なかなかその辺ちょっともう少しっていうケースが実はあります。
はい、
で基本的に人間の歯ってのは、まあ、親知らずを抜けば28本ですね、あれば32本という、まあ、実際まあそれ少なくなるケースも実はあるんですけども、それだけの歯をですね、まあ隅々まできれいにするったらやっぱり 2,3 分でできることではないんですね。
そうか、普通に考えてもっとかかるんです。
そうですね、やっぱり歯と歯の間の掃除です。当然ね、表も裏もありますし、噛み合わせの部分とか、それを部分がやっぱり一般の方でもそうですので、やっぱり寝たきりの方とか高齢者の方をなかなかできないっていうのがありますので、その辺の問題が結局出てきます。で、まあ、元気な方は確かに認識もありますし、やろうと思えばできますけど、やっぱり高齢者の方、寝たきりの方、認知症の方っていうのはやりたくてもできないということがやっぱりありますので、端的に言うとやっぱりお口の健康っていうのはやはり高齢者の方の QOL というか、生活の質の向上をやっぱりサポートすることにとても大切なんですよね。でやはり口の中っていうのは要するに単に虫歯だとか歯周病とか、まあ、口臭予防とかっていう考え方でもあるんですけど、ただそれだけじゃなくて、やはりこうリズムっていうかですね、やはり一般私たちも朝起きて歯磨いてとか、はい、夜寝る前に歯磨いてって、やっぱりそういう人のリズムがやっぱありますよね。
生活のリズム、
やっぱそれもやはり高齢者の方とか寝たきりの方もやっぱり同じような形で、してあげることが大切になるし、やっぱそういうことで自分の口から食べるという、これがやっぱり一番のことなのでね。
そうです。
はい、で中にはやっぱりどうしても食べられないんで、まあ、色の中に穴開けてね、流し込んだりとかチューブとかっていうね、まあ、それじゃ正直ね、食べてるっていうことにはならないんですよね。やはり自分の口から食べられるっていうか、それがやっぱり一番の楽しみなので、その辺ところをやっぱりこうケアしてあげるっていうのは、私ども含めてそうですし、まあ、介護士さん、看護師さんとか衛生さんっていう、まあ、全ての関わる方の一つの今の僕らのテーマというか大切なものですよということにはなります。
まあ、もちろんいいことばかりなんですけれども、デメリットとかっていうのってあるんですか？
基本的にデメリットは何もないんですよね。いいことしか実はないです。
あ、そっか。
ただ正直 大変なことではありますよ。やはりあの人の他人の口を掃除するって結構力加減も難しいですし、あと認知症の方の場合口がなかなか開かない方とかもいらっしゃいますし、で、あの中にやはりちょっとこう口の中触ると噛んできしまうというか、噛まれちゃうということも現実にはありますので、まあ、私もちょっと指を防護するようなそういうものもありますのでね、基本的にそういうお手入れする側に関しては気をつけることはたくさんあるんですけども、もうとにかく口腔ケアに関しては、まあ、全てがメリットっていうことにはなってきます。
やっぱりあのこう口の中にね、あの他の方が手を入れるってすごく嫌がる感じがあります
よね。はい、そうなんですね。やはりなかなかその辺はね、あの難しいんですね。で、まあ、自分のね親御さんでもやはりちょっと躊躇しちゃうっていう方も現実いらっしゃいますし、する側される側の、まあ、メンタルの部分もちょっと問題が出るケースは確かにあります。まあ、ただその分です、まあ、僕ら専門家の方をやることによってある程度テクニックもありますので、それに関してはやはりある程度経験を積んでいけばできると思いますのでね、まあ、教えることも当然僕らもしますし、できる限りあの広めていければいいかなとは思います。
基本的にあの先生訪問にして、はいはい、あの、はい、お口の中をきれいにしてくれるということももちろん
そうですね。当然あの、まあ、歯周病もありますし、やはりあの単に、歯がなくても入れ歯だけでもあっても、やっぱりあの意外とうまく飲み込めない方の場合は口の中に残ってたりとか、いたしますので、はい、まあ、入れ歯を外して、そういう残りの部分を全部掃除してあげたりとか、あとベロ、舌の汚れもありますから、そういうのも取ってあげたいとか、まあ、あの歯が残ってれば歯ブラシしたりとか、歯石をついてれば歯石を取ったりとか、もう本当に一般全体的なものは全てお口の中に関することを、するような形にはなっております。
結構ね、あの時間的にもかかるんじゃないですか。
そうですね、なかなかあの、まあ、もちろん個人差もありますので、本当に素直なこと口開いてくれる方もいらっしゃいますし、もうとにかくもう意地でも開けないみたいな方も実際は確かにいらっしゃいますので、その辺のアプローチは結構しんどいことはありますよね。まあ、ただある程度コツはありますし、ただなかなかやっぱり開いてくれない、開けないっていう方いらっしゃいますんで、その辺はできる範囲でっていう形で、まあ、全て OK っていう中にはなかなか難しいんですけども、まあ、正直あのやらないよりはやった方がいいですよね。あのもちろんその全てをきれいにすることは実際不可能なんですけども、でも例えばその 10% でも 20% でも少しでもやることが大切なんです。やらないよりは絶対にやった方がいいっていうのは そこの部分ですね。
はい、一番押したいところですよね。
はいはい、あの本当にもう、あの全てきれいにしようっていうのが理想ですけど、なかなかそうはいかないんですけども、本当にもう半分でも3分の1でもいいですから、ちょっとでもきれいにしてあげる、きれいにしてあげたいという、それを続けてるっていうのは、それがとても大切になるかと思います。
はい、まあ、今口腔ケアのお話をお聞きしたんですけれども、はい、高齢者の方って入れ歯、
そうですね、ほとんどやっぱり入れ歯の方もやはり多いもんですから、まあ、あの入れ歯も正直ですね、細菌の巣窟というか、もともと今って口の中ってあの細菌だらけなんですね。大体数百種類の細菌がいると言われておりますし、私どもあの臨床なんかでもあのイソーサ顕微鏡という特別な顕微鏡を使いまして、あの歯垢の中にいる、細菌をですね、見せたりとかして説明することはあるんですけども、そういうものにも入れ歯の方にも細菌の方はくっついてきますから、口の中をどんなにきれいにしても入れ歯が汚れてるとまた移っちゃうことになっちゃいますから、やっぱり入れ歯の方の清掃ということも当然、きれいにしなきゃいけないっていう、やっぱりあの食事したら外して洗ってっていうことにもなりますし、まあ、あと夜はあの、消毒剤の中につけておくとか、今ちょっと商品名は言えないんですけれども、いろいろそういうの出てますよね。そういうのつけておいて、まあ、入れ歯自体を消毒するということも必要になってきます。やはりあの綺麗な入れ歯を使った方が、ね、爽やかですよね
そうですよね、
ただなかなかそれもですね、高齢者の方ができないケースってやっぱりたくさんありますんで、もう在宅で見てる時に、もうね、汚れがこうこびりついて固まっちゃってるとかっていうのも当然
そうですよね、はいはい、あれですか、あのお食事した後って 入れ歯もブラシをやっぱりかけてあげて。
そうです、あの入れ歯も、入れ歯専用の歯ブラシ、あのブラシっていうのがありますので、普通の歯ブラシはあくまでも歯だけですので、やはり入れ歯用のブラシっていうのがありまして、ちょっと若干あの固めですので、そういうのを使っていただいて、まず汚れを取ってから、それから洗浄液に入れるという。で、皆さんよくあの勘違いするのは、ただパッと水洗いしてパッと入れちゃえばいいよという考えなんです。実はそうじゃなくて、やはり入れ歯にまず汚れをしっかり取ってから、それから洗浄液につけないと効果はないという、
あら、
そういうことですね。あと、まあ、あの汚れもやっぱりあのこびりついてきてますとすぐに取れなくなってきちゃいますんで、まあ、あの超音波洗浄機みたいな、よくメガネ屋さんなんかでありますけども、ああいう入れ歯用のやつもありますので、ああいうものに入れればなおさらきれいになることはできますね。そういうものも併用していただければいいと思いますし、とにかく口の中に、まあ、汚れを入れないという、きれいにしておく。で、まあ、先ほど言いましたように、あの入れ歯もそうですし、こっちもそうですし、やっぱりその口の中の細菌を飲み込むことによって、まあ、以前も話した誤嚥性肺、肺炎を起こしちゃうという、そういうことがありますので、とにかく口の中をきれいにするということと、まあ、入れ歯もきれいにする、まあ、要するに口の中全般をきれいにするっていうことが、要するに口腔ケアの一つの方法ですよね。
はい、いや本当に、ね、口からいろんなものが、ね、入りますからね、きれいにすることも大事ですし、はい、
そうですね、
はい、また生活の一部として、やはりその歯を、口の中をきれいにする、入れ歯をきれいにするっていう、こう、はい、先生のおっしゃってたリズム、
そうですね、
つけていかなきゃね。
そうですね、あと、まあ、あの本当に、まあ、お口自体、まあ、ものを喋ったり話したり、コミュニケーションの一つですしね、まあ、それができなくなっちゃうと困るということで、まあ、そういう、まあ、口の運動、言語訓練、リハビリにもなりますし、あとベロの、ね、舌の運動とかも含めまして、やはり口の周りの筋肉の状態とかも活発すれば、あの顔にも張りが出てきますし、
あ
と、まあ、一般の方で言うとですね、正直あの女性の方は口の周りの筋肉を鍛えると顔が小さくなる、小顎になるという、はい、そういうメリットはい、そういうメリットもあります。
あ、そうですか。
はい、まあ、その当然あの高齢者もそうです、ね、方もね、そうです。女性の方ってやっぱりそういうのはね、いくつになってもそういうのをあの気になさりますので、やっぱりそういうマッサージをしてあげることによって喜ばれますし、あと唾液が出ますので、それこれで、まあ、口の中もきれいになりますし。まあ、正直が口腔ケアしてメリ、あのデメリットは一つもないので、メリットばかりなので、まあ、私もこれからまあ一生懸命やっていきたいと思いますし、そういう認識も広めていければなと思います。
はい、ありがとうございます。今日なんかいいお話聞きましたよ。
ありがとうございます。
はい、じゃあまた次回もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
第3金曜日、旗手歯科医旗手和久先生にお話を伺いました。
一緒に介護、このコーナーはグループリビングエミナ、小規模多機能型居宅介護グループホームエミナ栄町、介護付き有料老人ホームエミナホロムイ、デイサービスセンター岩見茶屋南町、デイサービスセンター岩見茶屋北五条館、デイサービスセンター岩見茶屋駒園、旗手歯科医院、以上の提供でお送りしました。
このコーナーでは皆さんの意見、質問などをお待ちしています。電話が 0126-25-8074、 ファックスが 0126-25-8079、メールアドレスはローマ字すべて小文字です。ハマナスアットマーク FM761.jp、 ツイッターからはアットマーク FM761 をつけてツイートしてください。お待ちしています。ここまで一緒に介護のコーナーでした。